女心と秋の空、いざジャジャ馬ならしの始まり始まり。
さあ先頭はファインモーション、ファインモーションが3馬身から4馬身とリード、先頭はファインモーション圧勝ゴールイン。6連勝無敗で秋の女王に輝きましたファインモーション。
セーンズンキャとクイーンズマンテが先頭だ。さあこの2頭の争い直線に入っています。クイーンズマンテ、セーンズンキャ外から懸命に追ってくるのは16番のベナビスタ、しかし逃げている、大逃げだ。クイーンズマンテとそしてセーンズンキャ届かないのか、ベナビスタまだ差がある。クイーンズマンテ、セーンズンキャ、おお外から追ってきたベナビスタ、ベナビスタ差し引いたクイーンズマンテがゴールイン、逃げ切った。7番のクイーンズマンテ
なんと200の表紙を通過して赤い糸が先頭に立った。赤い糸が先頭だ。2番手レイパパレ、3番手外から5番のステラリアも追い込んでくる。先頭は16番の赤い糸、赤い糸先頭、2番手には5番のステラリア入ってゴールイン。その後はどうでしょうか。3、4頭並んでいました。レイパパレクラベル、
時には優雅に、時には華麗に、選ばれし新時代の女王決定戦。こんな時代ですが、大きな声で叫びます。僕は強い女性が大好きです。よこー愛してるよー。ヒロインイズカミング、エリザベス女王杯がやってくる。
増山さやかのビギナーズラック、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うかのスピンオフ番組、増山さやかのビギナーズラックセカンドシーズン。この番組は競馬予想番組です。私増山が忖度なく名前と直感だけで競馬の G1 レースを予想しています。今回予想をするのは11月13日、今週の日曜日、阪神競馬場で行われる G1 レース、エリザベス女王杯です。距離は2200メートル。このエリザベス女王杯は3歳以上の牝馬、若手からベテランまでが出場できる女王決定戦。3歳以上の女の子だったら誰でも OK よっていうことですよね。いいじゃないですか。3歳までとか言われちゃうとね、なんかねちょっぴりこう寂しくなるんですよね。これ3、もう若手からベテランまでってことは、アナウンス室で言うとですよ、それこそ熊谷さんとかね、前島さんもいて、新業さん、東島さん、それから箱崎さん、みんなと戦うわけですよ。増山さんもそこに一緒になってね、いいんじゃないですか。ほらもうベテランはベテランでなんかこう技を使ってね走ったりね、なかなか見応えがありますよね、そういうのね。で私今、11月10日付の、日刊スポーツ見てるんですけれども、結構ね知ってる名前のお馬さん出てますね。赤い糸とか、あとスタニングローズとかね、デアリングタクトとかね、それからナミュールとかね、ホーオーエミズ、ホーオーなんとかっていうのも結構いますよね。それからライラックもね、そうそう、ルビーカサブランカなんていうのもいたような気がしますが、これなんとなくちょっと迷いますね。女の子の名前っぽい可愛らしいウィン・マリリンちゃんなんていうのもいますしね。ちょっとね他の方のを見ながらね考えます。まず私の予想の前に、火曜日と木曜日、柿原忠志あなたとハッピーで、金曜日には有働のラジオのアシスタント、入社4年目熊谷美穂アナウンサーの予想を見てみましょう。増山様お疲れ様です。今回はエリザベス女王杯です。ソダシをはじめ牝馬が好きな私はどの馬も魅力的に見えます。ソダシを好きになったきっかけは見た目の愛らしさからなんですが、今回も見た目で釘付けになった馬がいます。ほう、それは小さくて可愛らしいピンハイです。あー、ピンハイにしましたか。ピンハイもね、なんか名前ちょっと可愛いなと思ってたんですけどね。ただこのピンハイちゃん、見た目だけではなかったんです。春はオークス4着と上位をにぎわした実力馬、 そして、秋競馬の初戦となる前走の西宮ステークスは終盤まで後方にいたもののそこからぐんぐん追い抜いて1着でゴールイン。衝撃の走りで力の違いを見せつけました。可愛いのに根性がある実力馬、応援しないわけにはいきません。あら、可愛いのに根性がある実力馬、まるで熊谷アナウンサーみたいですね。ところでこのピーハイですが、麻雀用語のようですがゴルフ用語にピーハイという言葉があり、そこから引用したそうです。増山さんはゴルフされますか？ちなみに私は18ホール回ってスコアが186、途方な結果でした。アナウンス室熊谷と。え、麻雀用語のようだけどゴルフ用語だったってことですか？じゃあもともとね、熊谷調べによりますとね。へえ、そうなんだ、知らなかった。ゴルフはね、私はね、20代の頃にね、ゴルフワンポイントレッスンというね番組をしてたんですけどねそんな番組あったんですよ。確かね、週末のね、朝早くに短い時間の放送だったんですけれども、これからほらゴルフに行くぞっていう人たちに向けて、もう多分ね5時とか6時とか早い時間だったと思うんですけど、ほんのちょっとしたアドバイスを加納哲也さんっていうね、レッスンプロの方とアドバイスするんですけどね。で、私もその加納先生に、ちょっとレッスンをしてもらったんですよ。まあね、フォームはねいいらしいんです。フォームなかなか素敵らしいんですけども、やっぱり私はスコア的には熊谷アナウンサーとほぼ変わらず、まあ、あっち行ったりこっち行ったり、あっち行ったりこっち行ったりっていうのを一生懸命走って追いかけるっていう感じでしたね。はいはい。で、何でしたっけ、ピンハイね、熊谷さんピンハイね。さあ、では続いて、毎週木曜日は鶴子の噂のゴールデンリクエストの伏せ字ニュースのコーナーに出演中です。そして、そうそう、来週の15日火曜日、16日水曜日、18日金曜日、お休みの新業アナウンサーに代わりまして、朝6時から飯田浩司の OK コージーアップのアシスタント頑張ります。入社3年目、内田裕樹アナウンサーの予想です。増山室長、お疲れ様です。内田裕樹です。今週はエリザベス女王杯の予想をお送りいたします。今回推奨する馬はマジカルラグーンです。増山さん、この馬の名前初めて聞きますよね。そうね、マジカルラグーン初めて。マジカルラグーンはアイルランド出身の馬、外国馬で、日本で走るのは初めての海外からの刺客なんです。そのためこのビギナーズラックでも初めて名前の出る馬だと思います。確かにね、外っていう字がねついてるんですよね、マジカルラグーンの上にね。なんだっけ、なんていうんだっけ、丸ガイっていう外国から来た馬のこと、四角の枠になってますけど、これ丸ガイでいいですか。丸ガイなんか面白い。でんなどこまで言いましたっけね。マジカルラグーンはアイルランドの G1 で勝っていますが、日本の競馬場でのデータがありませんので、他の馬と比較することができず、今回のエリザベス女王杯の中でも不気味な存在です。もしかするとものすごい強いかもしれませんし、とても弱いかもしれません。ですが、この馬が勝てる確率が上がる条件があります。それが雨です。雨が降ると馬のパワーが大切になります。道が悪くなり足を取られるため、力強く踏み込む必要があるためです。なるほどなるほど。海外の競馬場は日本の競馬場よりも芝のクッション性が高く、整備状態も悪いため、外国馬はパワーのある競走馬が多いのです。マジカルラグーンもきっとパワフルな馬に違いないと思っています。そして今週末、今のところ阪神競馬場付近は雨が降りそうだということでしたので、マジカルラグーンを買ってみるのが面白いかなと思い推奨させていただきました。お、なるほどね。今回はちょっと手堅くいかずに賭けに出た感じですね。マジカルラグーン、私が見ている新聞ではね、無印ですね。無印、そうですか。 ピンハイにマジカルラブ、どうしますかね。初心に帰ってね、赤い糸っていうのもいいかなと思ったんですけど、ナミュールもね一回応援したことありますが、ナミュールにするのもいいかなと思ったんですけど、やめます。私はですね、迷ってる馬がね2つあってね、でもこれにします。アンドバラナウト、アンドバラナウト、これはキングカメハメハがお父さんみたいですね。右側にキングカメハメハって書いてあるね。アンドバラナウト、ちょっと言いづらいんですけれどもね、これにしてみます。前走が3着になってる。いいんです、いいんです。アンドバラナウトでいきます。さあ、では私の予想はアンドバラナウトですが、最後にアフロディの予想を見てみましょう。今回僕の本命は伊豆城の奇跡です。これもねちょっと引っかかったんですよね。伊豆城の奇跡です。前走の府中牝馬ステークスでは、現状マイル1600m から1800m の距離では敵なし、熊谷アナウンサーが大好きなソダシを破り1着になりました。レースは、終始後ろを走っていながら最後は1着、あの末脚に惚れました。今回もきっと来てくれます。あ、何、ずっと後ろ走ってたんだけど最後に後ろからグワー、もうかっこいいですね。ドラマ作りますね。伊豆城の奇跡もねいいかなと思ったんですけど、私はアンドバラナウトにします。はい、レースの結果やね感想など来週の金曜日に配信されますこの番組でお伝えしますので、あなたもどのお馬さんにするか、女の子の戦いですからね、ちょっと予想してみてください。それでは素敵な週末を。日本放送の増山さやかでした。